それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしまして、今週の釧路歴史探訪、まずは今週の話題から佐藤先生に紹介していただきます。
はい、今夜は桜ヶ丘五丁目バス停物語です。市内を走る路線バスのバス停留所に注目します。選んだバス停から足を伸ばし楽しむことのできる史跡、神社やお寺、景勝、優れた風景観を調べてみましょう。第1回目にあたる今夕は釧路市桜ヶ丘五丁目12番にある桜ヶ丘五丁目というバス停です。釧路バスの路線で30番の昆布森線、また53番の晴海線の停留所、ここで降りて行くところのできる楽しみ方を紹介します。
はい、ということで、バス停物語シリーズ、佐藤先生、新たなこう展開ですね。
時期は5月の好季節ということになります。休日、日曜日祝日にはですね、バスの1日フリー券というのがありますので、これを使って郊外に出かけてみましょうという提案です。私のおすすめは、投資するお金の額を少なくしながら路線バスを使って近郊で楽しみ方豊富化することです。楽しむことをたくさん、この用意することができる、そのことを楽しみ方豊富化と整理しておきます。桜ヶ丘五丁目バス停から実は石炭や昆布を採取する場所、岩見浜とか増浦神社など、実に江戸時代の文献に登場する石炭や昆布の対象地、これを訪問してみようという試みです。一帯の桜ヶ丘はですね、昔々の名前で言うと春鳥ということの一部と、それから大字桂恋村の一部に広がるですね、大変広い地籍ということが第一点です。そして第二には、現在この植林地やまた農牧業のブラクタルといえどもとこうありまして、将来は郊外田園生活の住宅として相当利用されるというふうに命名理由が述べられています。さらに加えて、この桜丘という区内、本区内に太平洋炭鉱株式会社の第2項および風口等がある。他に桜樹、王樹をもって名あるにより桜ヶ丘と名付くというふうに命名理由を並べています。桜ヶ丘の地名は太平洋炭鉱の施設に加え、王樹、桜の木の存在、実はここに茅野公園というのが今日でもありますけれども、あそこにこの茅野光明という町長さんがですね、市長さんがですね、桜の木を植えたということがですね、そもそもこの桜ヶ丘という行政あざめの命名由来とされているのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。桜ヶ丘五丁目バス停物語です。路線バスを使って近郊で楽しみ方を豊富化することという話題の発掘です。
桜ヶ丘五丁目というバス停で降りまして、その約500メートル進みますと、そこに東光薬品工業株式会社という会社名が地図に出ているというふうに思います。実際にはその会社の系列となる東光クリエイト株式会社、東の光のクリエイト、物音を作るという意味の、カタカナでクリエイト株式会社が見えてきます。東光クリエイト株式会社は平成10年6月に建設されました。太平洋炭鉱がまだ閉山する前ということになりますけれども、太平洋炭鉱の旧住宅地の一部に会社が進出してきたということなのです。この会社は一般用医薬品、医薬部外品、化粧品を 販売する、製造し販売するというふうに営業範囲が示されています。桜ヶ丘5丁目のバス停でバスを降りました。なぜここで降りて歩いていくかというと、その目的は江戸時代に始まる昆布採集漁村、昆布を取る漁村を訪ね、炭鉱の施設を含めて町の基幹産業の役割を考えてみる旅です。
今週の釧路歴史探訪は桜ヶ丘5丁目バス停物語です。大型連休4月5月にふさわしい街中で楽しみ方を開発する、こちらがテーマになっています。
はい、東光クリエイト株式会社という会社さんのところから約100メートル先に海岸部に出ると、そこにはですね、図面の上に増浦岬というふうに書いた地図があります。この岬のところにですね、炭鉱の設備があります。先ほど桜ヶ丘の地名由来のところにあった風口というふうに、風口とか風口とかっていうふうに言われている施設です。これは何かというと、炭鉱の坑内に新鮮な空気を取り込む大気の吸引口、吸い込み口ということになります。風口が設けられている地点に増浦岬の名がありますので、手元に地図を持ちながら歩いていると楽しみが増えると同時に、まあ、岬からですね、海を眺めてみる、その土地を、地形を実感する楽しみがあるというふうに思います。この増浦岬から今度は東の方へ約700メートル路線を行くとですね、川を渡って橋が見えてきますので、次の注目点はその橋ということになります。
いよいよ江戸時代、薬と呼ばれたこの地で石炭の炭層がある点ですが、そこが確認された位置に到達します。
はい、今からもうそうですね、20年以上前に、いやもう少し前ですけど、行ったことがありますので、そこに、その時の記憶では、ここにですね、岩見浜という桂小井線のバス停があって、岩見橋という橋があって、岩見川という川があったというふうに思うんですけども、この原稿を書くとき、現地に行って確認というのはね、まだしてないんですね。で、まあ、歩いてみるとですね、いろいろとこの抵抗はあるでしょうけれども、岩見浜という停留所や川が流れていましたので、この川はですね、どういう役割があるかっていうと、釧路市白樺台下水終末処理場、これが設けられて、処理排水はこの川を通じて海に注ぐという構造になっていると思います。江戸時代の記録を紹介する方に移りましょう。記録は天明年間1881年から88年に遡ります。最初に松前の志というふうに書いて松前氏という記録がありまして、この中に滝石、カタカナで滝石、この者頭部薬より伊豆、苦労して滑らかなり、燃ゆること薪のごとし、こういうふうに記録に書いています。
さらには蝦夷草子という本にも記載があるそうです。こちらの本は最上徳内の著書とされる1786年の作品です。
1785年と86年に調査がありましてですね、その幕府の役人による調査記録の一つがこの蝦夷草子という記録なんですけど、こちらの方には石炭薬場所のうち津社派村にありということになっています。カタカナで書く津社派村、これがどこにあるのか今のところ分かっていません。実はこの天明年間というのは昆布のことも記録に登場します。開拓使事業報告という書物がありまして、そこには釧路場所での昆布採取始まる、これが天明年間のこととされています。1785年86年、蝦夷地の資源が昆布であれ石炭であれ、特にその集中地としての釧路の役割が江戸で認識されていく始まりとなります。
蝦夷草子が書かれた1785、86年、この時期に昆布が話題になっていますが、昆布は佐藤先生、 秦の国、まあ、中国へ向けた輸出品ということでよく、お話出てきます、
ね、そうですね、はい、中国へ輸出する中心は、まあ、俵物というふうに言われまして、アワビとかそれからエリコの乾燥させたものなどがこう中心なんですけど、補助する形で昆布を持っていきます。あまり釧路の人にまだ広くは知られてないんで、次第に分かってきたことの一つは、実は釧路で産する昆布は惣菜用、つまりおかずになる昆布、昆布そのものを食べて美味しい昆布、昆布っていうとその京都の日本料理の中で重要な役割を果たす旨味を取る出汁昆布の方が著名なんですけども、また価格も高いんですけど、釧路の昆布は価格も安いけれども食べて美味しい昆布なんですね。さて、時代を少し送ってっていうか、今日の方に近づけてくると安政期があります。この時おそつないという地名が資料に出てきます。まあ、おそつないっていうのはマスーラの元の地名になる言葉なんですけども、カワウソ、こういう意味をする、おそつというこの沢のあるところ、ついでがこのおそつないの地名、そういった地名が出てきます。安政3年1856年に函館奉行がおそつないで石炭を採掘する、ただし年内には中止したとなっています。資料に登場するおそつない、ここには石炭が存在し、この石炭が存在する場所をどこかっていうふうに特定する作業をやっていこうとすると、それはこの石見浜の海岸に露出しているこの海岸の地層の中に石炭の層を含んだ部分が確認できるので、まあ、ここではおそつないというふうに言っているこの地名のオリジナルポイント、まさにこのどこを指しているかというと、それは石見浜の海岸部なのだということに決めておきたいと思います。
江戸時代に記載された釧路で石炭を取るその関係する地点の紹介ですが、最初に紹介するのは石見浜です。
はい、まあ、一帯は昆布採集漁業の干場が、つまり昆布を乾燥させる場所が広がっています。市民が乱れに近づくと昆布漁業の経営をされている方に影響を与える恐れがあります。まあ、何しろ食料品の生産地なので、まあ、市民としては気をつけなければいけないところです。しかし、石見浜では海岸線の岩礁に露出した炭層、石炭を含んだ地層を望むことができますので、石見浜へ訪問する、訪れる方法だけ申し上げておきます。ここまで桜ヶ丘5丁目バス停から実に1350メートル徒歩16分の距離ということになります。
釧路バスで桂小線が運行した時には石見浜というバス停のあったところ、今は路線はないですね。
ないんですね、はいはい。まあ、ここではその石炭の炭層よりもむしろ石見浜に行く途中に左手の方にですね、バス停から桂小湯の方に向かっていくと左手の方に増浦神社というのがありますので、そこに注目しましょう。高台に小さな祠という、まあ、神様を祀った社があって、海原を見下ろす位置にあります。ぜひ訪問してぜひ拝礼しましょう。なぜ祠に拝礼するか、それは人間のおごりや高ぶりを鎮めることが第一です。この神社、何のために作られているかというと、海の安全や漁業者の安全操業を祈る社です。しかし、その神社に平成の物語を加えることにしましょう。それは、炭鉱の保安安全と火力発電の存続を期待する新たな祈りの信仰の部分を平成の物語として加えておきたいと思います。
路線バス30番昆布森線、そして53番晴海線でのバス旅、こちらを佐藤先生に今週は紹介していただいております。
まあ、石見浜には1857年の5月に白糠のシリエトと釧路市増浦のおそつない、つまり小西の増浦で石炭の採掘が始まったと。そしてその石炭を採掘するために流れ物というふうに言われている本州から分けなく たどり着いた人ばかりでなく、アイヌの人も贔屓されたという記録も残っているのです。そうした記録があることにも注目しつつ、石見浜の持つ昆布と石炭の上で占める位置、そこのところ今日は確認してみたことになるんだと思いますね。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
こういったバスで降りて歩いてみてっていう時にですね、神社を入れておく、ここのところがですねポイントですね。まあそうでないと昆布にしろ石炭にしろ一度行けばいいとか行ったことがあるで終わりなんですけど、そこに神社があるとですね、これはですね一年に一遍でもね、季節ごとにとかですね、別な要素が生まれてくるので、こうした、フィットパスのツアーには神社を入れておくと、人間が何度も通う根拠になるというふうに思います。含めて、バスを使わずともマイカーでという議論もあると思います。マイカーでというのは結構なことなんですけれども、マイカーでは見落とす点が実に多いのです。まあ、なぜどうして、見落とせるものは何か、まあ、実は路線バスというのはね、文化もねこう作ってるんだというふうに思ってますね、はい。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。